イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバーディー。
あは。
桜咲くってよ。
桜咲くってよ。
関東は、うん、南関東は3月18日ぐらいに開花予定。
ちょっと早いのかな。
早いかな。なんかあんなに寒かったのに、うん、桜ってちゃんと咲くのね。
うん。
うん、
そうだね。
うん。うん、大丈夫でしょうか。
大丈夫、問題ないですよ。
マイクが倒れてきてますけど。踏んでます。
踏んでます。
はい、ということで、はい、着々と春めいて来ています。
そうですね。
うん。
うん、
春というと、
はい。まあ。今のシーズンもうね、もう入学式がそろそろ
卒業式かな、
卒業式か、うんうん、卒業式から入学式に向けてみたいな感じですかね。
そうですね、早いとこではもう春休みです ね、う
ん、生活環境もね変わる方もねいらっしゃって、はい、
うん、
ワクワクする方、
うんうん、
で例年通りの方
うんうん、うん、
いつも通りの方もいますけれども、
うん、
なんか街並みがね、
うん、
こう若干こうワクワクしてる感じがね、とっても気持ちいいですけれども、
はい、乾燥しまくってたのに、
うん、
しけってる感じがします。
そう、そろそろね、あの除湿器出そうかなと思ってます。
早いですね。
はい。
加湿器がバンバン回ってたのに、
うん、
もう除湿器ですか。
そうそう、そろそろね。洗濯物がね、
極端なんですよね、最近の日本の気候は。
そうですね、
なんかこうね、うん、寒いわ暑いわでちょうどいいが短くなっちゃって、
うん、
もっとちょうどいいが長いといいのにね。
そうですね、
はい、
まあ、季節の変わり目ね、梅雨ってね、はい、あの5月6月と思いますけれども、
はい、
季節の変わり目に、ね、実は日本はね4回梅雨あるんですよね。
なんか春雨前線とか秋雨前線とかね。
知らんがなって。
梅雨じゃないんですけどね、梅雨は梅雨前線でね、
う
ん、
そうですね、
メカニズムが違うそうですよ。
あ、さすがですね。
任しといてくださいよ。ということで、
はい、
春だというのに、
はい、
特に何ら変わらず、
はい、
一つ言うならばアルバムができたので開放感にあふれてると。
もう気持ちいいですね。
ということで今週も元気いっぱいお届けしたいと思います。最後までごゆっくりお付き合いください。それでは今月の曲です。新しいアルバム One Day より月まで
ランデブ
ー。電車の窓から綿雲が見える、紫色の夕闇、だんだん遠くなる住み慣れた街並み、夕闇に三日月、いつしか私は夢を見なくなりました。描いた夢をなくす悲しみ、忘れられなくて、いつしか私は泣いてばかりいました。一緒に生きることの幸せ忘れていました。この線路をこうゴトゴト行く感じが、
はい、
なんとなく春だなと。
そうですね、
季節のある歌ではないんですけれど、
うん、
なんかこう春は出発っていう感じがしますね。
そうですね、
はい、ということでお届けしました今月の曲は月までランディブーでした。あなたを感じるしばらく。
監督と一緒
キフリンココーナー。さて、
はい、
アルバム One Day が発売となりまして、
ええ、
買って聞いてくださったリスナーさんからお便りをいただいてます、
はい、あもう素晴らしいですね、ありがとうございます。
しかもですね、
はい、
1曲ずつ全部にコメントいただいてるというね、
素晴らしい、
これ書くのすっごく大変だったと思う、
うんうん、
でも、 もう最初に初めて通して聞いた、
はい、
その時の覚書みたいな感じで書いてくださったみたいなんで、
ええ、
これねもう全部紹介しようと思います、
うん、
N ちゃん、はい、N ちゃんからのこのお便りで聴かなくてもアルバムが分かるかもしれないっていう、
なるほどなるほど、
もう1曲ずついきますよ、
はい、
おはよう、
おはよう、
1曲目ですね、歌詞の語りかけるところにこうするサックスが、
はい、
この曲の全てを持っていってますねと、
こうするってなかなか出ない言葉ですよ、こうする、
1曲目からすごいです、
うん、
けど、
けど
最初のルーワ
ルーワ、
まさか監督歌っちゃってますか、
歌っちゃってますねルーワ
ルーワルーワ
ルーワ、ボンボンボンはなかったけどね
ボンボンボンも入れたんだけどそこは却下、
却下
これ本当に何回も却下して、
うん、
何度撮り直したでしょうか。
ドゥーワップ。
もうね、うん、最初に私が聞いた時のそのショック。
うん、ショックってなんだよ。
まあショック、英語でショック。
You are shocked。
日本語で衝撃。
衝撃。
なんじゃこりゃ。
いや、あのね、
はい、
あのおはようがね第一曲目ということで、
うんうんうん、
やっぱりアルバムの一曲目って大事なきゃ。
1曲目は大事ですね、そうそう、名刺代わりになっちゃいますからね、
でなんかこう、うん、あ1曲目だなっていう感じがね、インパクトがね、
うん、
あともうちょっと欲しかったんだよね、
うんうんうん、
でその時に急に思い立って、
うん、
まあドゥーワップだなとまあドゥーワと、
まあ、かなりこのおはように関しましては、
はい、
仕上がったのがアルバムの中でも最後って言ったらいいですかね、
う
ん、
そうですね、
ね、だからまあ本当もう出来上がるかなっていう時に聞かされたものがドゥーワって入ってるやつだったんでおったまげましたもん、
あーちゃ
さて1曲目だけで突っかかってる場合じゃありません、
はいはい、
全部で14曲ありますから、
うん、
2曲目青、はい、海と空、
はい、
という副タイトルがついてますね、うん、聞いていると歌詞がぐいぐい引き立ってきます、
うん、
そういうアレンジなんだよという監督の声が聞こえてきそうです、うん、
その通りですその通りです、スピード感のあるね、
はい、
サウンドだと思いますね、
まあ、歌詞がね、私この青という歌はスラスラスラっと書いた曲なんですけども、
うん、
そもそも監督が何かの曲、うん、まあ、ジャズのスタンダードで、
うん、
俺この曲苦手なんだよなっておっしゃってたのがあったんですよ、
はい、
あそうなんだと思ってそのコード進行を全部パクってきて、
うんはい、
それで私が書いた曲だったら苦手って言わないかもしれないからっていうちょっと、
うん、
ちょっとその私にとってのチャレンジ、
チャレンジね、
うん
うん、
な感じで書いてみたんですね、まあ、B メロあたりから違うんですけど、はい、A メロなんかそうだったかな、はいはい、うん、うんっていう感じ で、
うん、
でなので言葉っていうのはそのコード進行が先に来てたんで、
うん、
ちょっと制約があったんですよね、
はいはい、
でなんとなく背伸びをしてみた海って出てきたのよ、
はいはい、
そしたらもうどうしよう、うん、その後、
うん、
そっからどうしようですよね、
まあ、背伸びをしてみた海と、
うん、
チビのお前じゃないと考えつかないね、この文言はね、
あと背伸びをしてきた日々、
日々ね、うん、
とかね、
うん、
だんだんこう物語が深まっていくんですけど、ああだこうだ考えてもスワッシュがくすぐったいなっていうところのオチ、
なるほど、
うまいこと書いたなと思ってるんですけど、
誰だよ書いたの
そういう意味ではこの歌詞がぐいぐいと引き立ってきますっていう意味ではすごく嬉しい仕上がりとなりました。
はい、
はい、3曲目、
うん、
あの頃に2人はいた、
はい、
90年代感ある、
90年代感ですか、
特にこれはそう思う、
はい、そういう言い方してますかね、書いてますけどね
N ちゃんは、
はい、
何を隠そう、私の小学校の時のお友達なんだわ、
うん、あ、なるほどね、うん、
で小学校、まあ、中学校の途中まで一緒だったんだけど、
うん、
私の記憶ですけど、うん、N ちゃんにしろ私にしろ、
うん、
その頃ってさ、うん、初恋があってもいいと思わん？
まあ思いますね、確かにね。
そんな話したこともなければ、うん、私は初恋まだでした。
まあ色恋の話がなかったのね、
なんか、
うん、
まあ誰のことを好きって知りて言うなら何々くんかなぐらいの話だったと思うんですけど、だからなんかこう憧れがあってさ、制服着てる学生の頃に初恋をしていて、
はい、
なんかこうバス停でばったり会ったりしてさ、なんか、
はいはい、
とうとう卒業するまで好きって言えなかったみたいな、なんか憧れがあって、
うん、
この曲書いたんですけど、
はい、
だからなんかこうあの頃に2人はいたわ、ちょっと N ちゃんと個人的に2人で聴きたかった曲。
なるほどね
さて続いてです。今日は N ちゃんがレポートを作ってくれてるので紹介しています。アルバム1で4曲目秘密。
秘密
1曲目のおはように続き、
うん、
ザ・イネコ&ティーケンジの楽曲ですね。ライブで聴きたい。
ほうほう、そう思われますか
ね。え、
うん、
そう思ってくれたのはアルバム制作した我々としては大成功だったってことですかね。
そうですね、う
ん、何を隠そうアルバムで初めて聴いてもらったかな、
うん、ああなるほどね、うん、
多分違う、しあの監督にですよ。
あ、私にね。
ええ、
うん、多分そうだと思います。
今までイネコ&ティーケンジのライブでやったことがない。
うん、やったことないね
ですね、
うん、
あのイネコ&ティーケンジ結成してたんだけれど、
はい、
私あのパンチクラウドというお店で、
うん、
毎週木金土って3日歌ってた週3日
すごいな
ライブやってたことがありまして、うん、そこのパンチクラウドのオーナーさん、
うん、
チャーシューっていうギタリストですけど、はい、チャーシューのギターでよく歌ってたんですけど、
あ、本当に、
はい、うん、イネコ&ティーケンジでは初の試みでしたけど、
はい、
おはように続きザ・イネコ&ティーケンジの楽曲ですねっていう感想をいただいたんで、はい、これはもうアルバムの制作勝ちですかね。
そうですね、
うん、すごく嬉しいですね、
はい、
さて5曲目はメリーゴーランド、
うん、
三拍子の曲、
うん、
アルバムにあるの大好きなんですよ私個人的に、みたいな。
なるほどね、三拍子ね、1曲あるといいね。
三拍子の曲ね、はい、私にとってはこれともう1曲しかないですね、
うん、
あのタイトル忘れちゃったな、みちる、
みちる、
うん、っていう曲が三拍子でしたね。それ以外ないです。
はい、
三拍子ね、
うん、
自分ピアノやってたから、
はい、
ショパンとか三拍子多いんだよね、
うん
うん、でなんか難しくて嫌だなって思ってた
なるほど。
でも三拍子の曲私も好きです、
うん
うん、聴くのはすごい好きです、
うん、
さて、ね、6曲目は、
はい、
大丈夫問題ない、
はい、
もうこの曲大好き、つい鼻歌になる。
ほんと
私も好きよ、大丈夫 OK 問題ない
まあ困った時にね歌ってくれると
しょっちゅう私鼻歌になってますよこれ。
本当、
うん
うん、
なんかこうそれこそ本番の直前とか、うん、緊張してくると、うん、大丈夫 OK 問題ないってこう脳内ループしてますよさて7トラック目はそっと愛してる、
ね、
うん、違う曲、別の曲、
はい、
感が半端ない、アレンジがすごい。
そうですかね。
そうですよ、だって元のそっと愛しているは全く違うアレンジですもんでそのアレンジを聞いて、
うんうん、
私アレンジに合わせて歌詞変えましたから元歌から
はいはいはい、
うん、それぐらい私自身がそう思ったんで、うん、聞いた N ちゃんも、うん、違う曲って、
違う曲、
うん、で N ちゃん元歌を知っててくれたのかっていうことにちょっと驚いてます。
そうですね、そうですね、
はい、うん、さて8曲目はピラフです。原曲、
うん、
まあ、もともとピラフをピアノの弾き語りでもやってまして、
はいはい、
まあ、YouTube なんかにも上がってたかもしれません、
うん、
このピラフ原曲が男性が年上で女性、年上の女性が年下、
はいはいはい、
っていうカップルっていうイメージで聞いてたのが、
うん、
今回は女性が年上で、はい、年下の男性っていうカップル、うん、そんな感じに感じたと、
はい、
アレンジの妙ですねみたいな。
いい言葉ですね、アレンジの妙ですすごいね、ありがとうございますねちゃん、
コメント力がすごい、
うん、素晴らしい、
うん、そうね、年下の男の子、
うん、
いいね。 はい、私もこの年になると年下の男性がいいですね、
うん
うん、
はい、
まあ深く回答しないときましょう。9曲目、はい、晴れた日のラブソング、イネコさん天才
何それ、
ちょっと大事なことなのでもう一回言いますよ、うん、イノちゃんの感想です、うん、イネコさん天才、
バカじゃねえ
これに尽きる、
はい、
メロディーも歌詞も完璧、
うん、
それを生かしきったポップなアレンジでますます生き生き
生き、ね、
うんうん、この歌ね、
うん、
なんで書けたんだろう
なんで書けたんだろう、まあ、出会った時にはもう書いてあったのね、
ありました ね、 ね、これは、長里浩一くんっていう、
はい、
ラジオにも出てもらったことあるんだけど、
うん、
昔コラップスって2人組をやったことがあったんですよ、1年ぐらいです、で浩一くんと歌うのに、
うん、
私のそれまであった持ち歌でどれよって、
うん、
いうのがなかなかハマんなくって、
うん、
2人で歌う歌で、うん、こうノリのいい曲書いてあげないと、
はい、
男女でハモって歌うのになっていうのを考えて作った歌だったかと思います、うん、確か、うん、こいつくんに聞いてくださいさて10トラック目は好きと言えなくて、
はい、
普段の稲子さんのお話を聞いてると本人まんまやんって思えそうな歌詞、
うん、
それに寄り添うようなアレンジが憎いなぁ、
憎いなぁさっきのは妙だったんです、こんな憎いなぁ、はい、
そうそう、これは私っぽいですかね、
そうですね、
こう、うん、ごめんと言わないで、
うん、
許すのが悔しいの
負けすぎないで、
うん、
う
ん、
はい、
まあ、この曲はあのイントロとかでサックスが吹いてくれてます、
はい、
旋律、
うん、
ミファミレドレミド、
はい、
ミファミレドレシだぞ、
うん、
これは私が小学校1年生の時に作曲した曲なんだ、
小学校1年生ですか、
はい京都の家の屋根の上で作った曲、
うんうん、屋根の上ですか、うん、
これをずっといつか自分のオリジナルの曲にはめ込もうってずっと思ってて、うん、好きと言えなくてという歌のな物語がすごい可愛らしいので、
はい、
あそうだこれをはめ込もうと思って、うん、イントロとかあと歌ってる好きと言えなくてのメロディーの裏メロに入ってもちょうど合うようになっています、
はい、
はい、11曲目ライバルはニューヨーク、
はい、
出頭の1音目からかっこいい、
うん、
こうギターできますね、
うん、
でけど控えめなんですね、
うん、
これが1枚目2枚目と違う感じがすごいする、
うんう
ん、なんて言えばいいかわからんけどアルバム全体的にそう思えなくもないなって、
うん、
確かにあのオーバーチュアとか、
はいはい、
でムーンライトとか、
うん、
唇の魔力はもうバッツンバッツンきてますけど、
うんうん、
バッツンバッツン系の曲なのにこうフェードインしてくるんですよね、うん、ギターがね、
うんうんうん、
そんな感じからそんな印象を与えたのでしょうか、
はい、
さて12トラック目は笑う角に服着てる、
うん、
あらまあかっこよくなってるぞ、
はい、
疾走感が半端なくなってますと書いてあるの、
うん、
まあ、これちょっと続きがあるので、
はい、
続きはちょっと置いときます、
置いときます、
はいはい、確かに笑う角はすごくかっこよくなりました、
うん、
はい、そして13曲目は今月の曲でもお届けしております月までランディブ、
はい、
スタートの汽笛が蒸気機関車の、うん、なのかと思ったら歌詞が電車の窓から電車なのかいえ何線みたいなね
そうね、あのまあ汽笛をね私は入れなかったのね、
はいはい、
なんかこう 夜空をこう飛んでいく、
うん、
某 SL みたいな感じ、
球が3つあるやつね
そうそうそう、でうちの、ね、高知県っていうのはね、
はい、
あの電車のことをキシャキシャって言うんですよ、
はいはいはい、
うんうんうん、なので、
うん、
まあ、電車と言われば路面電車、
あ、なるほどね、
うん、そうそうそう、だからなんとなく汽車と電車っていうのは私は同じものという認識があるからこの状態が起きたんだと思いますね、
あ、
うん、
全然そんなことは私はもうあの汽笛、
うん、
って言っても電車でもなりますからね、
はい、
うんうん、軽敵ですか、
軽敵ですね、
うん、だからそれ、うん、何線 そのツッコミが好き私はね、はい、N ちゃんのそこ、うん、それはさておきですよ、
はい、
これあの曲でな、あの曲なんだよね、うん、っていうくらいのアレンジの変貌、
はい、
聞いていると、うん、まあ、原曲だと主人公がこうマイナスより、
うん、
まあ、ダークなイメージですね、マイナーなイメージ、ね、でも今回のアレンジでプラス寄りになってる感じがしますって、
うん、
もうその通りです、
その通りです。
なんでぶーっていうアルバム、
はい、
まあ主題になりましたけどね、アルバムタイトルになりましたけど、うん、ランディブーに入れた月までランディブーは弾き語りとサックス、
はい、
で、まあ、ああやってライブで本当あれはライブのまんまですけれど、うん、なんですけどこうなんだろう、私作者としては、
はい、
なんて言ったらいい、こうしっとりじんわりくるものではなく、うん、
はい、
なんだこういう日常でいいんじゃんっていう開き直りと希望、
はい、
ね、夢を失ってたけど夢を見つけたのっていう元気になれる感じがいいわけです、
はい、
だけどピアノで元気になれるように弾けない私がいてボーカリストとしては明るいのに、
うん、
ピアニストとしては
暗いの
なのでアルバムにするときにはぜひとも元気の出るアレンジにしてくださいっていう注文をね、
うん、
最初からしておりましたので、はい、N ちゃんの感想はもうビンゴですね、
ビンゴですね、
うん、さすがです。
さすがで、
さて最後の曲ですね、14トラックは、うん、おやすみなさい、
はい、
この曲アルバムの最後の曲だしもっと弾いたアレンジできるのにこういう仕上がりにしたのがアルバムとしての統一感なのか
なのか
アルバム全体的選曲、ま、曲の順番が、うん、なんとなく90年代の邦楽のアルバムのテイストになっているように感じました、
うん、
ということなんですけど、
うん
うん、あとすごいマニアックな質問が来てますよ。ちょっと全然わかんないけど、うん、全体的に3枚目は1枚目と2枚目とその音楽ソフトが違うのかなみたいな。
あ、うまいこと言いますね、まあ、確かに違うといえば違う、まあ、バージョンアップとしたと思ってください
、
はい、お金かけたということですね。
そんなことまでわかるのか、
ちゃん
ね、N ちゃん
俺より詳しいんじゃないの。
すごいな、うん、N ちゃんね、まあ、ただものじゃありませんから、ね、
はい。
でリクエストはもちろん私の一押しの晴れた日のラブソングですということで、
はい、
晴れた日のラブソングが一押しなんだって、嬉しい、
うん、まあ、いい曲ですよね。
で追伸、
はい、
話は戻りますけど、
うん、
大爆笑の角には服は何倍着ますか
何のこっちゃ
へいへいへい、お腹痛いへいへいへい、めっちゃ頑張ってるの聞いててわかるもしもライブでこれをやるなら、笑う角ですね、
うん、
をやるならサックスは録音したものでいいから、うん、監督にはヘイに集中してほしいものですっ
ていうか、いや、うまくできてんだろ、ね、ドゥーアップにしろさ、ヘイにしてもさ、いい案だろ。
私は本当に、うん、ドゥーアップよりも先にヘイを聞いちゃったんですよ、
うん、
その時のショック
衝撃でしたけどもショックね、うん、
いや最後じゃないですか、出てくるのがね、
はいはいはい、
登場するのが、それまですごい、ああもういい感じに出来上がったな、
うん、
あこれぞ笑う角よと思って聞いてて、
うんうん、
でこう転調して、
はい、
で最後メロディーがちょっと変調して、
うん、
盛り上がるところに、
はい、
急に聞こえてきた、その時はですよ、
うん、
その時は監督だけの生の声が入ってきた、
うん、
ヘイ
ヘイ何のフリは、
うん、
ヘイヘイバカにしてんのかお前、
どうしよう
どうしよう
どうしたらいいんだろう思いっきり笑い飛ばせのところも、
はい、
なんか歌ってくれてるんだけどよくメロディーがわかんないどうしたらいいんだろうでも、
うん、
すっごい一生懸命やってくれたんだなっていうのが伝わってきたの、
はい、
これはこのアイディアを採用しなければかわいそすぎる
かわいそすぎると
思ってやり直し
やり直し
でも仕上がり具合はね、
うん、
あそこでこういろんな声でヘイヘイって入ってきて、
はい、
盛り上がってよし頑張るぞってね、
うん、
負けるもんかっていうね、うん、気持ちになって、なんか あの、まあ、残念ながら感動すらし
でも聞くたんびに笑うだろう
だからあのアルバムになってるもので、はい、大爆笑ってエムちゃんが言ったから、うん、そこ笑うと思ったんですよ、はい、私はアルバム完成した時に、うん、あこれはもう OK だ感動すらあると思ったの、うん、でも私はその前の生声聞いてるから、うん、それを思い出したらもうアウトよ
アウトうまくできたと思ったんだけど
な。こんだけ話したのに、うん、笑う角じゃないんだな。リクエストが晴れているラブソングと、はい、ね、本当にね手間のかかるレポートを書いてくれました。はい、N ちゃんありがとうございました。それでは N ちゃんからのリクエスト、稲子さん天才これに尽きるという晴れた日のラブソング。
ズレに際を公園で子供と一緒に遊び出すから、サンタルの私はピンチキ、時々彼が素直なそうに見て、太陽が雲に隠れはしない、晴れ渡る空がまるで楽譜、誰が交わしたウィンクの数、オープンになって舞い上がってゆく。帽子をかぶりなうすしぐさが、まるで少年のような彼、私の存在を気にせずに無邪気な彼らにちょっとジェラシー、音符をお空に運ぶ天使、いたずらに私を笑ってる、私の気持ちに気がついたら必ず投げてね、 Wink and the Kiss。
それではここでアルバム販売のご案内をしたいと思います。ただいまお届けしております曲が入っておりますのは、最新作アルバム One Day、 そして他にも、10周年記念で制作しておりますオーバーチュア、ライムライトとございます。それぞれ1枚2500円税込みです。送料は別途お支払いいただくことになっております。ということでご注文の宛先はいねこ .rainbow@gmail.com、 アルバム希望と書いてあなたのお名前、ご住所、郵便番号をお忘れなくご記入ください。そして、万が一のための連絡先、お電話番号も添えて、メールをいただきましたらこちらから手続きの返信をいたします。というわけでアルバムぜひ買って聴いてください。
しかれかくる私のベンチに走ってくる。
N ちゃんからいただきましたリクエストで晴れた日のラブソングでした。
スマイル、ドゥイッ、アンドキース。
あー神様、久しぶりすぎて、
はい、
神様どこまでやったっけ確か、うん、大国主まで来てまして、ですせり姫と結婚して、うん、出雲にね高い柱を建てて、うん、その高天原に届くほどの高い宮殿に住むといいわバッキャローってスサノオがね、
はい、
認めてくれて、でまあ、その後、まあ、実はその後そんだけ駆け落ちまでしたすせり姫という正妻がいるにもかかわらず、はい、いろんな嫁がいるんだよという話まで
そうですね
してたと思います。
はい、
いよいよ、
いよいよ
古事記というと、うん、そもそも何のために編纂されたかというと、
うん、
国の始まり、
はい、
この日本という国がなんでできたかというとねっていうね、うん、それのためのまあ国旗みたいなもんですよね、
はい、はいはい、
なんですよ。でいよいよです、うん、国づくりが始まります。
はい、
大国主いきますよ、うん、大国主は妻と 子作りはできても、
はい、
国づくりがなかなか進みません。
そりゃそうでしょうね。
まあ、そもそも三騎士って言いましたね。はい、アマテラス、ツクヨミ、スサノオ。
はい、
でスサノオに中津国を作れっていう命じられてたのに、
うん
うん、スサノオがさ、クシナダ姫とメロメロになって、八重垣イエーイとか言って、色ぼけてて、でその星名田姫が死んじゃって、
はい、
すっかり落ちぶれて黄泉の国にいて、
うん、
マナ娘のすせり姫と住んでいたと、
はい、
でそこに大国の使がやってきて、
はい、
すせり姫に一目惚れして、
うん、
でお父ちゃんお怒りだったんだけども、
はい、
まあバッガローって言って許した、うん、
はい、
そのついでにじゃあこの国を作ることを大国主にやれと、
うん、
大名主っていう名前だったのにそこから大国主っていう名前になったと、
はい、
そんな流れでしたね、
はい、
でその後あっちこっちに嫁ができ、
うん、
あっちこっちに子供ができ、
はい、
妻と子作りはできても国作りがなかなか進んで
ない忙しいからね。
そんなある日です、
はい、
海をぼーっと国主が見ていると、
はい、
ちっちゃいちっちゃい生き物を見つけます、
うんうん、
なんだこれは、
うん、
それでその横にいたカエルさんにこれはなんだ、
はい、
って聞いてみたら紙結びの子のスクナビ子だよと教えてくれるわけです。
スクナビ子、
はい、紙結びというと、
うん、
ちょっと覚えてるかな、ヤソシンに殺されたじゃないですか、
はい、
何回か大名持ちって。
あ、そうですね。
その時に大名口のママが、
うん、
私の息子を助けてって頼みに行ったのが紙結びなんですよ。
あ、
ねね、で紙結びのお子さんがいたんですね、
はい、
の少なみ子がちっちゃいの、
ちっちゃいの
大国主の肩に乗るぐらいちっちゃいの。あ、うん、で、まあ、カエルさんが、
はい、
この少なみ子は確か紙結のお子さんだよっていうのを教えてくれたわけですよ、なので大国主はその天の高天原に少なみ子をね、
うん、
連れて戻そうとするわけです、
うん、
で紙結びを訪ねました、
はい、
そこで、あら大国主ちゃん、あれからずいぶん経つけどやっぱりイケメンね、あの時助けておいてよかったわっていうわけ、
はい、
その説はどうもありがとうでございます。ところでこの子を見つけたんだけどお子さんじゃないですか。まあ少なみ子ちゃんじゃない、うっかり指から落として一体どこに行ったのかと思ってたわ、ありがとうね
ありがとうね。
ところであなた国づくりは進んでるの
痛いとこついてきますね。
そうですね、いやそれがなかなかで、
うん、
じゃあスクナビコちゃんを見つけてくれたお礼に、
うん、
この子に国づくりを手伝わせましょう。
なるほど。
ということで、
うん、
高天原に連れてたのに、
はい、
また再びですね中津国に、
うん、
スクナビコと共に戻ってきます、
はい、
そして、スクナビコを肩に乗せてですね二人で国づくりをしだすと、
うん、
みるみるうちに、
はい、
国が整ってきました、
はい、
ところが途中でスクナビコは常世の国、
うん、常世の国、
常世っていうと常の世の中の国、
はい、
常世の国に出かけてきますって言ってバカンスに出かけちゃう。
バカンスなんだ
はあ、はあ、まあハワイに行っちゃうみたいな感じと思ってください。バカンスに行っていなくなっちゃうんです、
はいはい、
そしたらね途端に国づくりが進まないの、
うん
うん、で相棒を失い再び海辺でぼーっとしてると、
はい、
次に私は大物主じゃという大物主という神様が現れる、
うん、
大国主とか大物主とか、まあ、めんどくさいね、
うん、めんどくさいね。
で一体どんな神様かと聞きました、
はい、
すると私大物主はあなた大国主の分身じゃ。
何分身？
そう、
勝手に
魂の片割れなんだそうですよ、
はいはいはいはい、
ということで自分を大和の国の三輪山に祀ってくれと、
うん、自分からね言い出したんだね急にね、
まあ、で大国主にしてみたら、
うん、
自分の御霊の片割れですから、
はいはいはいはい、
まあ、言う通りにしたわけです、
うん、
その言うことを聞いてくれたら 国づくり手伝うって言うからさ、
そうだね、
うん、じゃあお願いしますということで、美馬の国にその、
はい、
何お祭りするわけですね、
うんうん、
すると、はい、見る見る、うん、豊かな土地が広がり、
はい、
作物に恵まれ、
はい、
見事に繁栄します、
うんうんうん、
レッツ国づくり大成功
国づくり大成功
こうして大国主は名声も姫も実績も手に入れるのでした。めでたしめでたしとなるかと思いきや、アマテラスが、ねえおかしくない？あのチャラ男はさ、そもそも国つかむじゃん。もともとこの国はイザナキとイザナミが生み出して、でスサノオが統治することになっててさ、つまりよ、天つかみのものじゃない、
うん、
なのになんで国つかみが治めてるのね、おかしくないという、
うん、
なんかいざこざの予感いざこざの予感しますね。
この続きは
この続きはまた来週
死にたい。
あー神様、ちゃんと一緒
救急コーナ
ー。なんかこうバタバタとしてましたよね、しばらくね。
そうね。
でまあアルバム完成して、まあ、こうね、はい、発表会もあったので、
うん、
それもあって、
はい、
本当の意味で今日、
うん、
ああ終わったっていう感じがしてますでしょ。
そう、半年ぐらいはこう解放されるかな。
であのお忘れになってないと思うんですけども、インフルエンザにかかっておられましたよね。
ああそうだそうだそうだそうだ
ね。
やっとですよ。まだちょっとね、若干 0.3% ぐらいこう残ってますけどね。
あ本当に、
うん、
まあ何が言いたいかと言いますとね、
はい、
おかげさまで、
うん、
ラジオは一周ね、
うん、
ワンマントークだったわけ。
はい、
サボってんの。
いや、インフルエンザかかりたかった割と音信不通になってたことは謝りますけれど
はいはいはい、
ね、うん、病気移っちゃうと困るでしょ。
困る困る。
だからできるだけね、
うん、
もう1週間以上2週間くらいはお会いしない方がいいと、う
ん、まあそれは全然構わないんですけど、
はい、
そのワンマントークになったんで、
うん、
チってね思って、
チ、はい、
また監督お休みかようと思って
また、
うんね、
うん、
でその時に、
はい、
リスナーさんからのお便りが私を助けてくれてたんですけども、
うん、
仙台のリスナーさんからいただいてたねお便り、まあ、だいぶ前にいただいてたものだったんですけども、はい、イネコ&ティーケンジが、まあ、10周年過ぎてますね、
はいはい、
でこう知り合った頃のねお互いの第一印象ってどんなでしたかっていうね、うん、そんなあの質問投稿いただいてたの、
はい、
でまあ、先週の番組だったかな、そのワンマンの時に、うん、私が、
うん、
まあ、私の分だけ答えたわけです、
はいはいはい、
その第一印象チーって思ったっていう話をね、うんう
ん、はいはい、
したわけですよ、
はい、
監督はどうだったのかなっていうこととかさ、
うん、
まあまあ10年ありますから、
はい、
まあ、10周年去年でしたけど、
はい、
改まってですね、
はい、
まあ、10年分振り返ってみましょうよ、お互いの。
そうですね、
うんうんうん、うん、まあその質問をいただいた時にね、
はい、
知り合った時には第一印象はチってね、チケット買ってくれなかったチって思った、うん、
聞いていかないのかよ
その後監督厳しい人だなと思って、
うん、
悔しくていつか見返してやろうと思ってたとか、
うん、
そんな話をしてるんですわ、まあ、気になったらバックナンバー聞いていただければと思うんですけど、はい、まあ、監督はどうだったかなと。
まあね、
うん、
あの第一印象ね、
うん、
あのまあお話をね、最初に会った時の話はもうしてあると思うんで、
うん、
まあ、車をねライブハウスの前に路中してたんですわ。
あ、はいはいはいはい、はい、
だから
急いでた、
急いでたと、
うんうんうんうん、
その後なんか多分ねなんかあったんだと思います。
なんかバンドのリハーサルかなんかあったんじゃないですか、
ね、多分ねチケットを取りに来て、うんうん、それをみんなに渡すのに、うん、いやその前に前もって取りに来たんだと思います、
うんうんうんうん、
でしかも車は路中でチッカチッカチッカっていう状態だったんでは
いはい、はい、
あのすいませんけどっていうことだったんだと思います、
うんうんうん、
まあ、まあ最初にねお会いした時に、
うん、
あ なんかこうなんて綺麗な女性なんだろうかと。
ちょっとよく聞こえなかったんでもう一回言ってもらってもいいですか。
なんで言わなきゃいけないんだよ。
リスナーさんがね今ねよく聞こえなかったらしいんですけど、なんて言いました。
あ、まあ綺麗な、うん、なんかお姉さんがいるよと。
私のことですよ。なんでだよ。
いや、その時はね、
はいはい、
そう思いました。
うん、
確かにね。
うん、
で、自分が主催するそのライブにね、うん、あの参加してほしいとオファーをしました。
うん、
ね、
うん、
あのね当時その私別のロックバンドで、
うん、
あのサックスやってまして、
はい、
まあ、私がまあ仕切りで、うんうんうん、その何バンドもね他のバンドにもお願いしてっていうところでバンド探してた状態だったんですね。
イベント企画ですね。
イベント企画やってたので、
はい、うん、
なのでその時にうわなんかちょっといいなと、
うん、
女性のね声が入ると、
うん、
イベント盛り上がるなと思って声かけて、
うんうんうん、
それで一番最初にアンガでこう演奏をしていただいたわけですよね、
はい、千葉にありますライブハウスですね、
アンガでね、はい、
うん、
でそのビデオもねあの撮影して編集して今でも残っておりますが、
はい、はいはい YouTube にもあるかな、うん、
あれ誰あれ誰
あれ私ですよ。
あれ誰
イネコですよ。
今もういないよね。
は
あ、あの映像を見るとね、うん、あのピアノを弾きながらマイドリームアゲンとかね、
はい、
歌ってます。
うん、
綺麗だよね。
今でも綺麗なんですけど。
あとねスタンディングで歌ってるわけですよ。
あ、そうそうそう、
オケでね、
弾き語りの部分とあとオケを使っ、まあ、自分で作ったものですけどね、
うん、
オケを使ってスタンディングで歌ったものとありましたね、
うんうん、もはや別人。
ウェーブでワンマンコンサートずっと10年やってて、
うん、
まあ、その延長線みたいな感じでしたかね、まあ、
そのね、うん、ビデオもねあの見たんですけど、うん、
はい、
それとはまた違って大人の、まあ、色気のある、
うん、
誰あれ
私大人の色気あるって言われたの初めてなんで、
うん、
ちょっと聞こえなかったからもう一回言ってそんな第一印象だった、
まあ、そんな第一印象が、
うん、
その最初のね出会ってから1年とかそれぐらいの印象ですよね。
うんうん
うん、
なんで1年間、
うん、
綺麗なお姉さんとこうね、
うん、
一緒にこうやろうとして、
うん、まあ
ま
あ、
まるで今が違うみたいにおっしゃってるんですか。
まあ、当時のね年齢なんて私も知りませんでしたから、
はいはい、
まあなんとなくこう20代後半か30代前半の大人の女性のイメージですよ、
うん、
ね、
うん、
それが最初の1年目、
うんうん、
ね、2年目3年目になっていくとなんかこいつちっちゃいなと小さいことに気がつき始めた。
やっと背丈が分かった。
そうそうそうそう、ス
クナビコか
どっか怒っちゃって言っちゃいそうなぐらいなんだこいつチビじゃんってことが 2,3、はい、年目で気がつき始め、
はいはいはいはい、
で4年目5年目あたりで、
うん、
お前いくつだよとちょっと年が気になり始めたのね。ね、
はいはい、
うん、まあ3、5年、6年ね、
はい、
で7、8年目で、
うん、
ん？ 5 歳児かと。
はぁ、
あのよく言ってましたよねお前5歳児って。
うん、最初4歳児だったけど、
うん、
なんか今年から5歳児にしてやろうって言われ
たことがあるそうそうそう、
意味わかんない、成長してるな、うん、
そなんかね、
うん、
で7、8年目それが7、8年目で、まあ、ここ9年、10年目あたりで、
うん、
だんだん退化じゃなくて幼児化してる、
意味がわかんない、
若返ってる、
若返ってるというとなんか聞こえがいいですけど、
うん、
幼児化ってどういうことですかね。
わかんないけど声が違う。そんな声してた。
声、
うん、声が違うもん。
あ、
うん、
声はねキー下がってるんですよ本当に、
うんうん、
だから幼児化じゃなくて、
うん、
どっちかっていうと年寄り側に行ってるのかなとは思いますけど。
あ、そうですか。
うん、
いや、最初にね、
うん、
印象が綺麗なお姉さんだなと、
うん
うん、それから幼稚園児に変わりだんだんこう普通だったらね退化してばあさんになってくるところが、
うん、
なんかさらに幼稚園児
意味が分かんない、うん、
そんなイメージですけどね私は今はね、
うん、
まああのことねステージに立つとねなんてパワフルな、うん、
うん、
ねというイメージがすごくあってあの頼もしい限りです、
ね、頼もしい時もあるんですね、
ありますね、ステージ上がってる時だけだわね、
なんかステージにいる時とプライベートは違うんだなっていうのがちょっとは自覚ある、
自覚ある、
ちょっとは
別人ですよ、
うーん、
だからなんかこうつかみどころのないような分かりやすいような、
うん、
うん、どれがあなたですかと聞きたい感じですね、
あ、ついこの間ですけど、
はい、
あの OL 時代の友達と会ったって、同期のね、
はい、
彼女にも仕事をしてた時の犬子は違ったよねって言われて、
うんうん、
見る影もないじゃんって言われた
それはいい意味で言ってんのかな、
どっちが本当の犬子って言われたんだ、
うん、
うん、だから仕事してる時は確かにあの OL 時代ですけど、
うんうん、
母に犬子は人が変わった、人が変わったって、
うん、
そんなきつい子じゃなかったのにって言われてたので、
うん、
多分元に今が戻ったんだと思うよっていう話をねこの話したの、どっちが本当みたいな
今が本当なのね、
うん、まあ、10年ですからね、
うん、
こう最初はやっぱりこう緊張感、他人に対しての緊張、
はいはいはい、
で私打ち解けるのに時間かかる人なんですね、
まあ、人の顔を覚えるのに時間かかりますしね、
そうですね、
うん、
だから学生時代も、
はい、
慣れた頃には卒業するわけですね、
うん、そうで 2,3 年だとね、う
ん、だから学生時代の友達なんかも、
はい、
その私を知らない友達の方がよっぽど多いと思う、
うん、
あの心開いてない
から、ね、
小学校の時は別よ、
うん
うんうん、だから N ちゃんはきっと私を知ってると思う、
うん
うん、だけど、うん、プライベートは違うかもしれないけどさ、
うん、
まあ、多分そんなことを聞いてないんじゃない、音楽的なこと聞いてるんじゃないかと思って、
あ、なるほどね、
今私の人格聞いた
人格の話だと思ってますよ第一印象はとね、まあね、うん、まあ、音楽の話をすればね、
うん、
まあ、先ほども言いましたけど、マイドリームアゲイン、
はい、
ね、この曲を聴いた時に、
うん、
なんといいな、悔しいな、チって
そこでチが出るの
そう、なんだよと、まあ、曲のねコンセプトがまず、
はい、
う
ん、
こう気に入ったことと、
うん、
なんかね当時ロックバンドでね 4,5、はい、人でやってたから、
うんうん、
その前はもう10人ぐらいのパンクバンドやってたわけですよ、
はいはい、
もう人数が多ければ勝ちみたいな、まあ、そこを一人でこう一生懸命あのピアノを弾きながら歌ってるという姿に、
はいはい、うんうん、
一様に、まあ、心を打たれたんですね多分ね、
けなげな感じが、
そうそうそうそう、あ、いいなと、一生懸命なとこが良かったのかな、
歌の内容もね、マイドリームアゲインとか、
うん、そうね、うんうん、自分のこうなんか育っていく系というか、
うん、
こう必死に頑張ってる感っていうのはこう日々生活しててもね、
うん、
自分の中にちょっと
あの時に歌った歌で、あの頃に二人はいた、
うん、
もうやったのかな、
あの頃やった
か、あの頃はその後にできた歌か、あ、違う、狭い空間にあなたが
いると、
空を駆ける雲のように、
うん、
うん、
ゾッとするもうライブで聞いた時ゾッとする、
あれ演出でイントロなしで言ったんだよね、
そうそう、
いきなり、
いきなりね、
うんうん、確か、
うん、ゾッとするとはこういうこと、空気が一変するやばいやばい、こいつやばいって、どんだけこうなんか影のある子かと、うん、やばすぎるんじゃないっていうのがこう、
ああ、そこに大人を感じてくださったんですかね、
なんか久々に聞いてみたいな俺、狭いってあのゾッとする感、今歌ったらどうなるのかなっていうのはね、
どうでしょうね、
あ、まあ、当時のね歌とかもね、最近あんま聞いてなかったんでね、
そうですね、
なんかね聞けるといいかなってね、まあ、アルバムの中にもねアレンジしてこうマイドリームアゲインをね、
うんうん、
2回ぐらいやりましたもんね、
2回やってますね、
うん、なんかいい曲だったんでいろんなアレンジで試したいなと思ってアルバムにもね、
ライムライトに入れたのと明日はきっとというアルバムに入れてますね、
はいはい、うん、そうね、
うん、
ちょっと聞いてみたいなって気はしますけども
まあそのうちね、じゃあ、うん、ね、ラジオで弾き語ってもいいかなとは思いますけど、ね、うん、たまにはねそういうラジオもあっていいかな。ちょっともう今夜遅いからやめとくけど
さ、うんうん、ちょっと早い時間にね今日収録してね、
まあ、10年経ってじゃあだんだん、うん、幼稚園児って言われる意味が分かんないんですけど、うん、多分分かりやすくリスナーさんに解説するとなれば、うん、私が最初こうもう厳しいな、この人にちゃんと認めてもらえるように頑張ろうと思って、うん、クソッと思ってやってた時から、うん、だんだんこう追い詰められてって、うん、もう何をどうすればいいって言ってるのか分かんない、うん、私に分かるように話して、私に分かるように説明してくださいっていうのを何回も言ったと思うんですけど、うんうん、そのあたりからお前は幼稚園児かって言われるようになったかと記憶しています。
なるほどね、うん、
でその、まあ、コードのことです。コードネームとかが、
はいはい、
まあ、クラシックの私から言うとどういうことなのか、
うん、
ジャズを勉強してきた監督ではどういう言葉なのか、言葉が違うから、うんね、私に分かるように説明してください。でお前は幼稚園児かって言われたんで、じゃあ幼稚園児に分かるように説明してくださいみたいな、
うん、俺それ以来あの人に説明するときね、
はい、
幼稚園児にも分かるような言葉で説明してないとダメなんだよってこうみんなに言ってます。だから役に立ってんだよお前。
役に立ってます、
うん、最近もねいろいろね言葉を短縮するじゃないですか。
はいはいはい、はい
ね、そんなんじゃね幼稚園児にも分からない、ね、
うんうん、
幼稚園児にも分かるようにお話をすれば全ての人間に通用するんだっていう、ね、うんうん、教訓を得ました私。
BA、うん、なんか私、うん、音楽活動で関係者の方とこう、うん、まあ、ダメ出しされるにしろ、うん、何にしろ泣いたことなかったんですけど、うん、泣きましたもんね。どうすればいいのみたいな、うん、いやそのままでいいんだよって言われて拍子抜けしましたけど、多分ねもっとこうすればいいんじゃないとか、うんうん、こういうことできるって聞かれてるだけなのに、うんうん、もうそれができなきゃダメなんだみたいなね、
うん
うん、すれ違いみたいなことが、うん、悶々としてたのかなって当時のこと思います。
はい、そうですね、
まあ、それが、まあ、ヒステリーと思われないで幼稚園児かと思ってくれた監督の懐の深さですかこれ。
もう一回言って。
監督の懐の深さですか、
うん、そうそうそうそう、分かってんじゃねえかよ、うん、
じゃあ次のアルバムもサクサク作りましょうね。
脅迫か。
というわけでイネコ&T ケンジ今後も活動していきますのでどうぞよろしくお願いします、
はい、
それではリスナーの皆様とはまた次週お耳にかかりましょう。ごきげんよう。
さよなら。